使徒言行録の一章の一節から十四節までを朗読します。使徒言行録の一章の一節から十四節までです。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。さて、人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのはあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。以上です。キリスト教の暦を、教会歴と言いますけれども、その教会歴によれば、私たちは今、イエス様の復活をお祝いしたあのイースターと、それから聖霊降臨日と呼ばれる、ペンテコステと言われるわけですが、そのイースターとペンテコステの間を、歩んでいるわけになりますね。これを中間期と呼ぶんだということは、2、3週前の礼拝の中でも確かお話ししたことがあると思うんですけれども、この中間期っていうのは、イエス様の弟子たちにとって、不安と混乱の時であったとお話をしました。頼りにしていたイエス様が十字架で殺されたショック、しかし3日後にそのイエス様が復活して弟子たちの前に現れてくださったという突然の喜び、しかし喜んだのもつかの間、今度はイエス様は弟子たちの見ている前で天に上がられていった、天に帰られてしまった。いろんなことが突然起こる中で、弟子たちは混乱と不安の中に陥っていたということができるんだろうと思いますね。せっかく現れてくださったイエス様が再び目の前から消え去ってしまった、そんな状況の中にあった弟子たちに対して、イエス様が天に帰られる直前に、最後に言い残していった言葉、それが先ほど読ませていただいた、箇所にですね、記されているわけなんですね。私たちはもうあと1ヶ月ほどでこのペンテコステというですね、教会歴の中の一つの大切な日ですけれども、その日を迎えようとしています。今日からそのペンテコステをまで、またそれに超えても続くと思うんですけれどもですね、ペンテコステということを踏まえながら、このペンテコステの主役とも言うべき聖霊ということについてですね、皆さんとご一緒にしばらく学んでみたいと 思っています。まあ、聖霊というと名前は皆さんね、誰でも聞いたことがあると思いますし、ある程度のことは知っている分かっているということはあると思うんですが、しかし聖霊ってどういうものなんでしょうって聞くとね、ああよく分かんない、難しいですよねってね、そういう方が多いんじゃないかと思いますが、まあ、今回、できる限りですね、まあ、皆さんと一緒にこの聖霊なる神様について理解を深めていきたいと思います。単に知識を得るだけじゃなくして、御霊なる神との実際的な交わりというものをですね、ご一緒に求めていきたいなというふうに願っています。まあ、そこでまず今回は最初のところですけれども、使徒言行録の一章の中から、まあ、聖霊を待ち望むということについてご一緒に考えてみたいと思うんですね。使徒言行録といえば、このグレッシャペルでも、1年半ぐらいかけてですね、ずっと一章から28章まで全部学び通しました。なんとなく、あ、そうだ、やったなって覚えてる方も、いらっしゃると思うんですけれどもね、この使徒言行録の主題は一体何だったか、これを覚えてる人いてくれたら嬉しいなと思いますけどね、なかなかいないんじゃないかと思いますが、使徒言行録の主題、まあ、テーマは教会形成と世界宣教っていうものなんですね。まあそんな風に言うとちょっと小難しいというかね、硬いような気がしますが、まあ、教会形成と世界宣教、まあ、これは言い換えれば、私たちクリスチャンが生き生きのびのびと影響力を持って力強く元気に生きていくっていうことですね。そういう記録、その初代教会の記録がこの使徒言行録でありまして、まあ、これを学ぶことで私たちも力強く生きていくための、秘訣というかヒントというかですね、そういうものを学び取ることができると言っていいんだろうと思います。この教会形成と世界宣教というもののための、まあ、基礎となるもの、それがキリストの十字架と復活、そしてその後に続く天に昇る昇天というものの、その一連の出来事であったと、ルカは記していますね。ルカはそのことについて、この、全部この第一巻と言われてますけれども、ルカによる福音書というものを記すことで、イエス様の誕生から始まって3年半の伝道の生涯と十字架、復活、昇天に至る、その全ての出来事を第1巻であるルカの福音書の中に記したということですね。まあ、そのことをこの使徒言行録の中でも最初の1節2節の中でこう言っています。テオフィロ様、私は先に第1巻を表して、イエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書きましたですね。これが第1巻、ルカによる福音書でして、それに続く第2巻としてこの使徒言行録というものをルカは書いたというわけですね。まあ、ここで今読んだところで、著者であるルカはイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しましたと言ってますね。もうすべてのことは書き記した。イエス様のそのこの地上での生涯は全部全うされて、すべては完成された。まあ、しかしそれはイエス様の働きのすべてがこれで終わってしまったと言っているわけではないんですね、実はね。確かにイエス様は御業を成し遂げましたが、それによってイエス様の働きのすべてが終わってしまったということではない。ルカによる福音書の中でイエス様が成し遂げてくださったことは、あくまでも教会形成と世界宣教のための基礎であったということですね。そしてこれから新しい主の働きが、この使徒言行録の時から新しい種の働きが始まっていこう、始まろうとしていたのだ。まあ、そのことをルカはこの開口一番、この使徒言行録の頭のところで語っているわけですね。まあ、しかしその新しい働きが始められていくために、まあ、今までずっとイエス様はこう準備を弟子たちと共にしてきたわけですけれども、でも最後にもう一つどうしても必要な、まあ、備えというか準備というものがある。まあ、そのためにイエス様はこの一章の中で弟子たちに向かってこう言われました。4節。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。 イエス様はここで前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいっておっしゃってますね。それは何かっていうと、それが聖霊であって、あるいは聖霊によるバプテスマ、聖霊による洗礼、それを待ちなさいってイエス様ここでおっしゃってるんですね。この前に私から聞いたっていうのは、おそらくヨハネによる福音書の中でイエス様が弟子たちに言ったその言葉のことを意識しておられるんだと思います。修法の中にも1ページ目も入ってますよね。ヨハネの16章の7節、しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者はあなた方のところに送る。そしてもう一つ、14章の16と17。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。要は、この霊を見ようとも知ろうともしないので、受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。ここで弁護者と言われているのは、別の聖書では、助け主、ね、もう一人の弁護者、別の弁護者、もう一人の助け主というふうに訳されているところですけれども、これは旧約の昔から預言者たちによって語り継がれてきた聖霊の降臨の約束、ね、それがそのことを指しているんですね。その約束がもう間もなく成就するから、エルサレムを離れないで待っていなさいとイエス様はここでおっしゃった。なぜ弟子たちには聖霊によるバプテスマ、聖霊による洗礼というものが必要だったんでしょうかね。これまでイエス様と弟子たちは3年半かけて御言葉をイエス様から学びね、そしてイエス様のその、御業を一緒にこう体験しながら訓練されてきたわけですよね。もう十分イエス様と一緒に、学んできたしね、イエス様の十字架も復活も体験したし、復活したイエス様と出会ったしね、ある意味では準備が十分整ってるんじゃないかなと思うんですが、でもイエス様は、いや、まだだと、待ちなさい、聖霊によるバプテスマがあなた方に必要なのだ、それが下るまであなた方はエルサレムに行って待っていなさいとおっしゃった。当然のことながら、それは弟子たちにとってどうしても必要なものであるからこそイエス様はそうおっしゃったわけで、じゃあ一体なぜ弟子たちは聖霊による洗礼というものを待つ必要があったんだろうか。一つ考えられることは、それはこの時の弟子たちというのは教会形成と世界宣教ということについてですね、非常に誤解をしていたというか、勝手な期待というか、勝手な思い込みというかですね、そういうものを持っていたようなんですね。6節で弟子たちはイエス様にこう言っています。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの年ですか。これは彼らがメシアであるイエス様がローマ帝国を打ち破ってユダヤ人の国家を再興してくれるということを期待していたということを物語っているんですよね。これ時々この礼拝の中でもお話ししてきたと思うんですが、当時のユダヤ人というのはメシア、救い主を待望していたんです。ですがその救い主に対して誤解してるんですね。メシアが来ると自分たちを支配しているローマ帝国を打ち破って神の民イスラエルを中心とした世界国家をこの地上に打ち立ててくれるんだっていうね、そういう地上的な王様としてメシアを彼らは期待していた。弟子たちも、同じでありまして、イエス様に向かってね、よい主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、いよいよこの時が来たんですかってね、復活したイエス様を見て彼らは、心流行ったというかですね、ワクワクしながら聞いたのかもしれませんね。しかしそれはメシアと神の国というものに対する誤解であって、誤った期待を彼らはイエス様に寄せていたということができるんだと思いますね。だからこそイエス様はここで今は待ちなさいと、このまま行っては危険だっていうことかもしれませんし、そのまま行っても無駄だっていうことかもしれませんね。とにかく待ちなさいとおっしゃったわけです。教会形成と宣教の、世界宣教の働きは人間の期待とか人間の力によってなされるのではない。これらはすべてイエス様が行われた御業と 神のご計画に従ってなされるのであるということ、そのことをイエス様はここで弟子たちに言いたかった。そしてこの使徒行伝がこのことを記しているってことは、そのことを私たちに、この書は私たちに教えているっていうことですよね。この認識はとっても大切なことなんだと思います。神の技は人間の力とか人間の計画によってではなくして、神の御業、神の計画によってなされる。なぜ大切か、それは聖霊を受けずして働く人間の力や計画っていうのは当てにならない。またそういったものをやったとしても決して長続きしないと言っていいんだろうと思いますね。もっと身近に言えば、私たちがクリスチャンとして元気に伸び伸びと影響力を持って生きていきたい、そういう願いはあると思うんですが、それはでも自分の力とか頑張りとか計画によってではないということですよね。神の計画と聖霊の導きと助け、力によってこそ初めてそのように生きていくことができるんだ。だからイエス様はこの時弟子たちに、今はエルサレムから離れずに待っていなさいとおっしゃったということですね。まあおそらくこういったことをこの時一番心に染みて、身に染みてね、分かっていたのはこの弟子たちの群れのリーダー格であったペトロ自身なんだと思いますね。というのもペトロはこれから数十日前に、この時があるその数十日前に大きな失敗をしていたわけです。イエス様が十字架にかけられる前の晩、あの最後の晩餐というね、その席でイエス様はあなた方は私を裏切りますとおっしゃった。でもその時にペテロは、いや、この弟子たち全員が裏切ったとしても私だけはイエス様を裏切るようなことはしませんよと、まあ豪語したわけですよね。ところがその舌の根も乾かないうちに、ペテロはイエス様を知らないと3回も拒否してしまった、裏切ってしまった。鶏の声が聞こえてきた時にペテロはイエス様が言った言葉を思い出してですね、外に出て行って大声で男泣きに泣いたっていうんですよね。まあこれは本当に惨めな恥ずかしい出来事だったでしょうね、ペテロにとってはね。彼は自信があったわけですよ、しかしあっけなく失敗してしまった。だからこそペテロは神に従って生きていくこと、クリスチャンとしての生涯は決して自分のその勢いとかね、意気込みとかね、力によってやるんじゃなくして、神の助けと力が必要だってことを、おそらく一番身に染みて感じていたんだろうと思う。そしてイエス様ご自身も、二度とそんな失敗を弟子たちが繰り返さないために、そして宣教の働き、宣教の使命というものを立派に果たすためにも、あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいと命じられたということですね。じゃあ一体教会形成と世界宣教に関する神のご計画ってね、どういうものなんだろうか。7節と8節でイエス様は弟子たちにこう言われました。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。ここでイエス様は弟子たちの問いかけに対する答えとして2つのことを言っています。その1つは、父なる神様の権威で定められている時や時期というものですね。それはあなた方の知るところではない。いつその神の国が完成されるのか、いつキリストが再臨して全ての罪悪がね、滅ぼされるのかっていうね、その終末についての時を聞いたわけですけど、それは父なる神が定められていることであって、その時や時期についてはあなた方は知るところではない。そしてもう一つのことは、聖霊が望むとき彼らは力を受けてキリストの証人となるということ。まあこれをイエス様はお答えになったわけですね。そしてこの言葉の中には、イエス様の宣教計画ということについて、まあ、3つのことが述べられていると言っていいんだろうと思いますね。その第一は何か、イエス様の宣教計画の第一は宣教の方法というものです。神様の宣教計画は人を用いて進められるということですね。 弟子たちは主よ、今こそイスラエルを立て直してくださるんですか、あなたがしてくださるんですかって言ったんですが、神様の計画は、いや、あなた方を用いるよっていうことですよね。それは私たちクリスチャンがイエス様の証人となるということによってそれがなされる。神様はこの方法が宣教にとって最も確実で効果的な方法であると考えられたようですね。なぜでしょうね、皆さんね。神様が自らやっちゃったのが簡単なように思いますよね。でも神様はクリスチャン一人一人を、この教会をお持ちになるって言うんですよ。キリストの証人としてね。それは、証人っていうのは事実を証言するわけですけれども、この事実というものほど説得力のあるものはないと言っていいんじゃないかと思いますね。下手な理論とかね、理屈ではなくして、事実として私はキリストに出会い、それによってこんな風に自分は変えられましたっていうね、その事実を述べるわけですから、本人が言ってることですからね、疑いようがないというか否定しようがないというかですね、それを見ている人たちにとってはそれはもう理屈とかいうことではなくして、それを認めざるを得ない、それが事実というものですね。キリストの証人、キリストの証人というのはまさにその事実を語る。何の事実かといえば、一つはイエス・キリストに起こった出来事、十字架と復活、そして昇天に至る出来事ですね。これはその当時生きていた弟子たちはそれを間違いなく目撃したのです。それを事実として人々に語りなさい。それが第一。それが基礎ですね。そしてその上に十字架と復活の出来事が自分自身の生涯にどんな変化をもたらしたかっていうね。私にキリストが来てくださって、私と出会ってくださって、私の人生はこんな風に変えられましたっていうね。その事実を語る。それがキリストの証人ということですよね。まあ事実を語るんですから、そんなに難しいことじゃないだろうと一瞬私たちは思うかもしれません。まあ、しかし、この事実を事実として語るっていうのは、優しそうに見えて実は、難しいこともあるというかね、いや時には命を懸けなければならないような場合もある。それはキリスト教の歴史を見れば皆さんよくお分かりだと思いますね。まあ、現実の私たちの人間関係ってことを考えても、例えばその損得とかですね、利害が絡んだそういう、問題にこう取り囲まれてしまうと、ありのままを正直に話すっていうことが勇気のいることがありますよね。あ、こんなこと言っちゃったら何と思われるだろうかとかね、そういう不安に駆られるってことありますよね。だ、事実だからって何でもいつでも言えてるかっていうと、案外私たちは言えないことは言えないまま終わってしまうってこともあるんだろうと思いますね。これから弟子たちの宣教が進められていくにあたって、事実をそのまま証言するということがその弟子たちをしばしば不利で危険な立場に追い込むかもしれない。イエス様はそのことをよくご存知でした。だからこそ弟子たちには聖霊による力が必要だということですよね。そうでなければキリストの証人としての役目を果たしていくことはできない。だからこそエルサレムにとどまって父の約束されたものを待ちなさいとイエス様はここでおっしゃったということですね。さて、二つ目のこの宣教計画、それは宣教の順序と範囲についてイエス様はここで述べていますね。それはエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、そして地の果てに至るまでっていうね、その部分ですね。神様の宣教計画には明確な順序と範囲があるっていうことです。人間が勝手にね、あっち行ってみようかな、こっち行ってみようかなってね、そうやってやるんじゃなくして、神様の計画、あるいは順序に従って宣教は進められていくということですね。実はこの使徒言行録という書物は、全巻がまさにこのエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、そして地の果てに至るまでっていう、この順序で初代教会が世界に宣教を進めていったという歴史的な証言なんですね。2章から7章はエルサレムでの宣教活動について語られている。それに続く8章から9章、8章と9章はユダヤとサマリアの全土、そのエルサレムからその周辺の地域ですね。そして10章から最後の28章までは地の果てにまで、ローマですね。それとまたそれを超えていくんですけれども、その地の果てにまで及ぶという進展の、記録がこの使徒言行録というものの中身なんですね。 つまり宣教活動っていうのは神様がイエス様がここでおっしゃった通りの順序で通りの範囲にわたって、まあこれは全世界ってことですけど、その通りに進められていったっていうことですね。まあここでまずイエス様はエルサレムから始めるように指示されました。エルサレムっていう場所は、まあ考えてみれば弟子たちにとって決して居心地の良いところではすでになくなっていたんだろうと思いますね。いろんな迫害があってイエス様も殺されたわけです。そして多くの人たちが弟子たちのつまずきとか失敗、苦い経験を目撃していたわけですね。ペテロが泣いたとかね、知らないって言ったとかですね、そういうことも見ていた人もいますから、そういう意味では決して居心地のいいという場所ではなかったに違いない。彼らの弟子たちの失態を知っている人がたくさんいた。まあ、しかしそういうところでこそ、まあまず名誉挽回というんでしょうかね、そういう形で伝道っていうものは、宣教というものは進められていくことが大切なんじゃないだろうか。イエス様は少なくともそのことをちゃんと理解していたし願っていたということができるでしょうね。まず私たちの身近な家族とか友人とか勤めている職場とか、そういった身近なところから神の御業が明かしされ、キリストの香りが放たれていくこと、まあ、そこから宣教は始まっていくのであって、世界宣教というのはその延長線上にある、ね、最初からなんかでかいこと言ってもね、目の前の人を身の回りの人が首をかしげているようじゃですね、やっぱり進みようがないですよね。まあ、そういう意味でもイエス様はエルサレムからとおっしゃったに違いない。そしてユダヤとサマリア、それは身近な地域ですよね。そこに福音が満たされると、さらに地の果てに向かっていく、それが宣教、神様の立てられた宣教計画であったということですね。まあ、そういう意味では宣教っていうのは最初からグローバルな全世界を目指したものであったということができますが、しかしそのまず第一歩は自分の足元から、そのことをしっかり神様は私たちに教えてくださっているということですね。そして三つ目、イエス様がこの箇所でおっしゃった神の宣教計画の第三番目は、宣教の原動力というものですね。それはまあ先ほども言ったように聖霊による力というものです。先ほども言いましたように、キリストの証人としての任務は決して生やさしいものではない。時には殉教することさえ覚悟しなきゃならないということがあったわけですよね。キリスト教の歴史には多くの血が流されてきました。まさに命がけの仕事であると言ってもいいと思いますね。であるからこそイエス様は高いところから力を着せられる必要があるのだと弟子たちにおっしゃった。そんな弟子たちに主が約束してくださったもの、それが聖霊の力というものですね。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。この聖霊によって与えられる力っていうものは一体何か、それはこういうパワーじゃないですからね。どんなに満たされても力強い筋肉マンになるわけじゃないですね。聖霊によって与えられる力、それはキリストの証人として生きるための力ですね。パウロは聖霊によらなければ誰もイエスは主であると言えないのですというふうにコリント書の第1の12章3節で言っていますね。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。ただ読むだけなら誰でも言いますけど、本当に確信を持ってイエスは救い主なんですっていうことを伝える、証しするということ、それは聖霊によらなければできない、言えないっていうことですよね。イエス様を救い主として信ずるっていうことも、これ聖霊の技です。自分が頭で理解して自分が信じたように私たちは思うかもしれませんが、そうじゃないんですね。聖霊が私たちにそれを理解させてくださった、御霊が生きて働いて私たちにそれを信じさせてくださった。そうでなければ私たちはイエス・キリストは確かに私の、また全人類の救い主なんだっていう、そういう確信は得られないということです。だからよく多くのクリスチャンが聖霊ってよく分かんないんですよねって言ってるんですけど、イエス様は主ですか、信じられますか、はい信じてます、それはもうすでに聖霊があなたに働いてそのように信じさせてくださっているということ。聖霊はもうすでに働いている、そのことを私たちはまず知る必要があるんだと思いますね。そしてキリストは主なのだということを力強く伝えていくのも、この聖霊が与えてくださる大胆さであって確信であるということですよね。 そしてその方は私に栄光を与えるとイエス様おっしゃったように、聖霊はキリストの栄光を与え、栄光を表すために私たちのうちに住んでいてくださる。御霊によって私たちが生きるときに、私たちはイエス様の麗しい愛を、清さを、そして力強さを表す存在として用いられていくことができるということですね。そういう意味でも聖霊に対する理解と聖霊との交わり、生きた交わりというのはクリスチャンライフを、元気に生きていくために、有意義に生きていくために、影響力を持って生きていくためにどうしても必要なものであるということです。世界宣教の動力、原動力はこの聖霊ご自身なのだということを使徒言行録ははっきりここで教えているということですね。さて、最後にこの時弟子たちは、まあ、イエス様に父の約束されたものを待ちなさい、聖霊のバプテスマを待ちなさいと言われたわけですが、実際に弟子たちはどういうふうにして聖霊を待ったんだろうか、それを見て終わりたいと思いますが、最初に読んだ使徒言行録1章の12節から14節をもう一度読んでみたいと思います。12節から14節。人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っている。弟子たちはエルサレムから離れずに父に約束されたものを待ちなさいという言葉をイエス様からいただいて、そのまま素直にと言ったらいいんでしょうか、従順にと言ったらいいんでしょうかね、エルサレムに戻っていったんですね。でそこで何をしていたかっていうと、彼らは祈っていたと。待つっていうのは何もしないでぼーっとしてるっていうんじゃなくて、彼らは祈って求めていた、祈り待ち望んでいたということですよね。この祈りっていうのが鍵だということですね。じゃあ彼らの祈りはどんな祈りだったか。一つは信仰による祈りであったということができる。イエス様がエルサレムに戻って父の約束されたものを待ちなさい、それを信じたからこそ彼らはエルサレムに戻って祈って待ってたわけですよね。祈りっていうのはまず信仰によって行うべきもの。私が祈る祈りを必ず神様が聞いてくださって、御心にかなう祈りであれば必ず神様がそれを叶えてくださるのだ。そのことを私たちはしっかりと御言葉によって信じて確信して主の前に祈ること、これが何より大切なことですよね。そして信仰っていうのは何よりも神の御言葉に従うことです。聞き従うことです。従わざるして信じてるとは言えません。神の喜ばれる道に従っていく。逆に言えば神様が悲しまれる道、喜ばれない道は選ばないということですね。そうでなければ信じているとは言えません。祈りはまさにキリストの御言葉を信じることによって主の前に行うべきもの、それが祈りというものですね。二つ目に彼らの祈りは一致の祈りであったということができますね。心を合わせてって言われてますね。心を合わせて、いい言葉ですよね。みんなが同じ思い、同じ気持ち、そして同じ目的を持っているっていう姿です。実はこの心を合わせてと訳されている言葉、ギリシャ語の言葉ではですね、言葉はですね、新約聖書の中に11回使われているんですね。そのうちの11回のうちの1回はローマ書なんですけど、他の10回は全部この使徒言行録の中で使われているんですよ。そして非常に興味深いことに、この心合わせてっていうその一致が語られている後には必ず教会が大きく発展している様子が書かれているんですね。教会が成長する、クリスチャンが本当に生き生き伸び伸びと影響力を持って生きていく、そのためにはまず私たちが心を一つにする、思いを一つにする、心を合わせて祈る群れとなっていくということが何よりも大切だということですよね。この ある家で祈っていたというこの弟子たち、120名ほどの人たちが集まっていたと言われていますけれども、120名って結構多いですよね。この中にはいろんな人がいました。この使徒言行の中にも読んでみても3種類の人がいたことがわかります。順番は変わりますけれども、一つはまず婦人たちって言われている人がいますね。婦人たち、イエス様の伝道活動の時はいつも周りに婦人たちがいました。名もない人たちが多いですね。そしてイエス様の身の回りの世話もしていたし、イエス様が十字架にかけられる時でさえ男の弟子はみんな逃げちゃったのに、婦人たちだけはイエス様のその十字架の身元までついていった人がたくさんいた。そしてイエス様が復活した時にも真っ先にその墓に行ったのは婦人たちですよね。そういう意味ではイエス様にとっては一番身近であって力強い仲間であった、家族であったということができるんだと思いますが、この120名ほどの人たちの中にも多くのその婦人たちがいました。2番目の人たち、それはイエス様の家族ですね。イエスの母マリアとその兄弟たちっていうことが書かれてありますが、以前にもちょっと見たと思いますけど、イエス様の兄弟、家族たちっていうのは最初はイエス様信じてなかったんです。これイエス様にとっては大きな大きな痛手だったと思いますね。心の痛みだったと思います。祈りだったと思いますが、でもイエス様が十字架にかかって復活した後、イエス様の家族はみんなイエスキリストを信じてクリスチャンになったみたいですね。そしてこの祈りの場にもその家族がみんないたってことですよ。イエスキリストのその弟であったヤコブという人は後のエルサレム教会のリーダーになってきますし、またおそらくユダ書って何、ユダの、手紙ってありますけど、あれもイエス様の兄弟のユダであったろうと言われてますよね。まあそういう人たちがキリストの家族の中に、実の家族の中から生まれてきて、この時も一緒にいたということです。そしてもう一人の、もう一種類の人たちが、イエス様の十二弟子の中の、まあ、ユダを残す11人、それがここにいたということですね。生まれた場所も、生きているその生活の場所も、その経済的な状況もね、みんなバラバラの人たちが120人ここに来て、心を合わせて祈っていた。それは正しいイエス様に対する理解と信頼、イエス様を愛する心において一つになっていたということができるんだろうと思いますね。そういう真実な一致、心を合わせて祈るその群れから、その群れの上に聖霊が下り、その群れから世界宣教の技が始まっていったということ、これは私たちが決して忘れてはならない、いやしっかりと理解しておくべき出来事と言ってよろしいんだろうと思います。これは今も全く同じですね。このちっちゃな群れが本当にキリストを信頼し、私たちが心を一つにして心を合わせて祈っていくときに、神様は必ず聖霊を下してくださって、聖霊の導きと力によって素晴らしい神の技を起こしてくださる。それは今も全く同じことなんだろうと思います。この日本の状況を見てるとね、そんなことほど遠いように感じてしまう人がいるかもしれませんが、世界に目を向ければ驚くような、そういう神の働きがアジアで今起こっています。アフリカでも起こっていますね。そういうものを私たちはしっかりと、見ていきたいし、確認しておきたいと思いますね。そして最後に彼らの祈りから学ぶこと、それは熱心な祈りであったということですね。この熱心に祈っていた、それは祈りに打ち込んでいたと言い換えることもできますし、ギリシャ語の言語では祈りに専念していた。もっと言語的な言葉、意味を言えば祈りに忙しかったと訳せる言葉なんですね。皆さん、祈りに忙しかった、皆さん先週何に忙しかったですかね。いろんなことで忙しいって人いらっしゃると思うんですけどね、祈りに忙しかった人いてほしいなと思いますけどね、なかなかいないと思うんですよ。彼らはこの時10日間ずっと祈り続けてたんです。日常生活の一部分祈ってたんじゃなくて、そこの家にみんなで集まってほとんど閉じこもってね、そしてずっと祈り続けていた。しかも最初から10日間って言われていたわけじゃないんです。エルサレムに行って離れずに祈って待ってなさいって言われたわけですよね。もしかしたら1日2日待てば来るのかなと思ったかもしれない。でも来なかった。3日待っても来ない。1週間待っても来ない。いや、9日待っても来ない。そしてようやく10日目、同じように祈っていた時に聖霊が下ったということですよね。 私たちはこう祈るということにおいてももっともっと学ぶことがあるんだろうと思います。この群れがもっともっと祈ることにこう熱心になる、それは喜びにあふれるってことです。あの義務的にね、やんなきゃなんないって続かないですからね。そうじゃないんですね。やっぱり湧いてくるものなんです。祈りたくなる、祈らないではいられなくなる、それが聖霊の技ですよね。そういう群れに私たちが、あるいは私の家庭がこうなっていくときに、必ず神様の御業って起こってきますよね。まだこの教会だけに大きな意味でそういうことが起こっているとは言えないかもしれませんが、でもね、小さく見てみると、いろんな家庭集会とかセルのね、その交わりの中で、ね、本当に祈る喜び、交わる喜びっていうのが生まれてきています。そして不思議なことですけど、そういう祈りのその小さな5、6人の輪の中で、いろんな神様の奇跡って起こるんですよね。あまりこう普段証ってしませんけど、いろんなところで起こってるわけですよ。それはもう神様の奇跡としか言いようのない、そういうことが日常の生活の中で、それぞれの家庭の中で起こされていく。これはここに描かれているこの出来事と本質的に全く同じことということですね。これからしばらくの間、聖霊ということについてご一緒に学んでいきたい、また求めていきたいと思っています。それは最初にも言いましたように、私たち一人一人が本当に生き生き伸び伸びと元気に影響力を持って生きていくための秘訣であり鍵です。そういう意味でもぜひ理解を持ってですね、興味を持ってですね、関心を持って、メッセージに耳を傾けていただきたいですし、ぜひまあそういう意識を持ってですね、御言葉を読んでみてください。福音書もいいでしょう。この使徒言行録もそうです。聖霊っていうことを意識して読んでみると、いかに聖霊がたくさん出てくるかって。意識しないで読んでると、スーッと読み飛ばしちゃうんですよね。意識して読み始めると、あ、ここにも、あそこにも、あ、こんなとこにもと思うようなところがたくさん出てくるんですよね。第一、聖霊ってね、どっから最初に、一番最初に聖書出てくるかというと、もう創世記の一章の一節から出てくるんですよ。霊っていうのがね。そんな風に聖霊って実はすごく身近な存在なんですが、意外に現実には忘れ去られた存在。そういう意味でも改めてこの機会を通してですね、御霊について学んでみたいと願っています。お祈りをいたします。父と子と聖霊の三位一体の主よ、皆をあがめ心からありがとうございます。私たちは今イエス様の復活と、また聖霊降臨日であるペンテコステの中間期に、キリスト教の暦によれば歩んでおりますが、私たちの人生も振り返ってみれば、さまざまな不安やまた混乱の中に日々、あり続けるような、そんな人生であることを覚えます。そんな中にあってイエス様は弟子たちに、エルサレムを離れずに父の約束されたものを待ちなさいとお命じになりました。それは聖霊によるバプテスマ、聖霊の力を弟子たちが必要としていたということを教えている。そのことを今朝改めて確認させていただきました。イエス様を信ずる私たちのうちにもうすでに御霊が住んでおられ、生きておられ、私たちと共に、私たちのすべての、時間において私たちを守り導き、そして祝福しようとされている、そういう方であることをありがとうございます。どうかこの一連の学びの中で、お一人お一人が御霊についてはっきりと理解し、また御霊との本当に親しい交わりを日々の生活の中に得ていくことができますように、御霊の御声を聞き、御霊とのその交わりを心から喜び楽しむ、そんな祝福を恵みを得ていくことができるように助けてください。そして何よりも御霊の御業が一人一人を通して、またこの群れを通して豊かに起こされていくことができますように、イエス様の証人として私たちが立てられ生かされているということをどうかはっきりと確信することができますように、そして弟子たちが御霊の力によって大胆にキリストを述べ伝えていったように、私たちを人の目を恐れることなく大胆に証し、キリストを証しするものとしてお持ちくださるよう心からお願いをいたします。御霊の豊かな身と御霊の豊かな賜物とが、この教会に集うすべての兄弟姉妹一人一人の上に、この教会全体の上にありますように。 仰ぎ願くは、私たちの主イエス・キリスト様の恵みと、父なる神様の大いなる愛と、聖霊にある親しき愛の交わりとが、グレーチャプルに集うすべての兄弟姉妹一人一人の上に、またそのご家庭の上に、豊かに豊かに常しえまでもあらんことを、我らの主救い主イエス・キリストの御名によって祝福し、お祈りします。